愛犬項目1、鳥取市大塚製薬株式会社の包括連携協定締結式について。市長、本市と大塚製薬株式会社は相互の連携を強化し、市民サービスの向上と地域の活性化を図ることを目的に、幅広い分野で連携する包括連携協定を12月24日火曜日の11時、キリンスクエア2階多目的室1で締結することとなりました。この協定締結を契機として、お互いが共同して活動を推進していくことで、本市の振興と発展に取り組んでいきます。連携分野は大きく分けて6分野で、健康づくりの推進、熱中症予防、食育の推進、災害対策、スポーツ振興、そしてその他として、例えば観光情報の発信や鳥取砂丘の環境保全活動の協力などです。この協定締結後、相互のいろいろな資源を有効活用しながら、共同して活動を推進していきたいと考えています。これについては、大塚製薬様から包括連携協定を締結したいと、強い意欲をお示しいただき、8月あたりから具体的な連携分野等について事務的な協議を行い、この12月24日の締結となりました。鳥取県内ではすでに鳥取県、それから県内の3市においても同様の協定を締結されている状況です。2. 鳥取城フォーラム2024鳥取藩主池田家からの贈り物開催について。市長、鳥取城跡は昭和19年、今から80年前、元鳥取藩主の池田公爵家から鳥取市へ寄贈されたものです。当時はその前年の昭和18年9月10日に鳥取大地震があり、特にこの中心市街地のあたりは壊滅的な被害を受け、また戦時下で物資等が不足している状況で、復興もなかなか思うように進めることができなかった中で、鳥取市民にとって心の拠り所である鳥取城跡の寄贈は大変勇気づけられるものであったと記録が残っています。本市では現在、江戸時代のお城の正面玄関である大手登城路の復元整備を進めており、すでに完成している義母子橋に続き、来年の春には大手門にあたる中野御門全体の復元が完了する予定です。そこで今回のフォーラムでは、明らかになりつつある江戸時代の鳥取城の姿とともに、その主であった池田家について理解を深め、鳥取城のみならず市内外に点在する池田家ゆかりの歴史的な資源の保存と活用への機運醸成につながることを目的としたフォーラムを、12月14日土曜日午後1時より鳥銀文化会館小ホールを会場として開催します。当日は多摩大学の川谷先生より、稲葉宝器を統治した鳥取城主池田家、その知られざる240年の歴史といったテーマで記念講演を行っていただきます。またパネルディスカッションも開催します。定員500名、先着予約順としていましたが、11月14日に予約を開始して26日には定員に達していますので、当日はロビーのモニターでフォーラムの状況を配信させていただきます。またこのフォーラムの様子は来年2月中旬頃をめどとして、鳥取市公式動画チャンネルでも配信させていただく予定ですので、定員500名で予約していただけなかった方にも当日のロビーでご覧いただけますし、また公式動画チャンネルでも後日ご覧いただければと思っています。3、令和6年を振り返って。市長、最後に改めて今年を振り返らせていただきたいと思います。年明けには能登半島でマグニチュード 7.6、 最大震度7が観測される大変な地震が発生し、鳥取市からも被災地支援等を発災後に行いました。また8月8日には日向灘でマグニチュード 7.1、 最大震度6弱が観測される地震が発生し、ここ鳥取市でも震度2が観測され、初めて南海トラフ地震臨時情報が発出されました。また9月には能登半島で大雨が降り、地震に加えて大雨の被害も発生しています。 全国各地でさまざまな災害が発生していて、鳥取市でも昨年8月15日には台風第7号が襲来し、大変な被害が発生しました。その災害対応、また復興復旧に今年も取り組んでいるところです。このような中で、今年の8月25日には、佐治町で災害から1年を経過したということで、佐治復興祭が開催され、復興を願う多くの方でにぎわいました。また、子ども・子育て支援の施策の充実に取り組んだ年でもありました。年度当初、4月1日には、妊産婦や子育て世代、子どもへの相談支援を包括的に行う子ども家庭センターを駅南庁舎に開設しました。また、この子ども家庭センターの開設に伴い、従来本庁舎で行っていた関連業務を駅南庁舎に集約し、ワンストップ体制を構築しました。また、18歳までの医療費の完全無償化や、鳥取市立保育園の完全給食化、母子健康手帳に親子健康手帳を併記する取り組みを合わせて開始しています。また、7月1日から子ども誰でも通園制度を試行的に開始し、子育て世帯の負担軽減に取り組んでいます。また、昨年、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の2類相当の位置づけから5類に移行し、それに伴ってようやくコロナ禍前の状況に戻りつつある状況で、今年は県内外から多くの方に鳥取市へお越しいただいた年でもありました。鳥取砂丘では砂の美術館第15期展示、砂で世界旅行フランス編が4月19日にオープンし、多くの皆様にお越しいただいています。また4月27日には砂丘西側で山田鳥取砂丘ステーションがオープンし、多くの観光客の皆様にお越しいただいています。また、鳥取シャンシャン祭りは大きな節目の60回を今年迎えることができ、特に8月14日の一斉笠踊りでは過去最多の24万1000人の方にお越しいただき、8月13日から15日までの3日間では35万5600人の多くの方でにぎわいました。また、9月11日には山陰海岸ジオパークのユネスコ世界ジオパークの再認定が発表されました。これは関係者一丸となってさまざまな活動を進めたことが実を結び、4年間の再認定につながったものと考えています。引き続き、より一層の活用を推進することにより、にぎわいづくりに取り組んでいきたいと思っています。また、10月19日から22日までの4日間、年リンピック羽ばたけ鳥取2024が開催され、本市ではテニス、ゲートボールなど6種目が開催され、大会を通じて本市の魅力を十分に発信しお伝えすることができたと考えています。また将来に向けて持続可能なまちづくりに取り組んだ年でもありました。文化施設については2月5日、今後の方向性をお示しするホール等文化施設の在り方に関する基本方針を策定し、現在はこの方針をもとに有識者会議で基本構想の策定を進めています。また、鳥取駅周辺エリアの再生については、6月28日に鳥取駅周辺再生基本計画を策定し、現在はこの基本計画に沿って整備していく施設や機能、整備方法などを明らかにする鳥取駅周辺再生整備計画の策定を進めています。また、先ほど鳥取城のフォーラムについて触れましたが、鳥取城跡の整備については、新たな文化財保存活用計画の策定なども見直し、検討に着手しているところです。この中で、二の丸三階櫓の復元整備についても、早期に着手できるように検討を進めています。また、脱炭素先行地域に選定され、その取り組みについて技術や知見を有している企業と連携して、新たな事業体の立ち上げの準備を進めています。この取り組みをさらに加速し、再生可能エネルギーの地産地消により、持続可能な地域づくりを進めることで、SDGs にも貢献していくこととしています。また、路線バスの自動運転技術の導入に向けて、2月に自動運転バスの実証運行を中心市街地で行いました。また来月、12月には今年2回目となる実証運行も行います。そして、キリンの町圏域の各町と連携して、様々な取り組みを進めた年でもありました。 全国的にも注目していただいているつながりサポーターなどの本市の孤独・孤立支援の取り組みは、キリンの町圏域の各町と連携して、今年2月からこの圏域で広域的に取り組みを進めています。また、全国の自治体が持続可能な町づくりに取り組んでいる中で、4月24日、人口戦略会議が消滅可能自治体について発表されましたが、こういった状況も踏まえて、本市は幹部職員による対策本部、また若手職員によるプロジェクトチームを設置して、全庁的な課題共有と対応策の検討を進めています。またこの秋、地元選出の石破衆議院議員が内閣総理大臣に選出されました。石破総理は地方再生を再起動していくことを表明されており、本市も地方創生を新たなステージに高めていくように、関係機関と連携して地方創生の取り組み強化を図っていきます。これからも引き続き人を大切にする町鳥取市を合言葉に、市民の皆様と一緒になって、すべての世代が将来にわたって安心して暮らし続けることができる本市の明るい未来づくりに取り組んでいきたいと考えています。